ックストリーム知的体験ラジオ組体操です。どうも K です。
はい、ゆうじです。
さてさて、
はい、
今年の流行語大賞が決定しまして、
うん、
対象は3密ということですね。
まあ流行語ってそういうことなのかな。まあそれでもいいのか。
なんかこう巧妙に周りの言葉だけ取っていって中心の言葉を選ばなかった感じがしますね。
ああ、そうなんですか。
一言もコロナっていうやつ使ってないですもんね。
どっちがさ、どっちが流行したかって言ったらそっちだもんね。
ね。
それはダメだけど、まあ、はい、状態を表すのは一般的なもんだからいいってことなのかな。
そうなのかね。
そういうことなんね。
まあだからそれに関連する、例えばリモートワーク的な単語はいっぱい入ってますよ。
こうってはちょっと違うよね。
まあね。
まあまあ確かに言ってますよ。皆さんが言ってる言葉って言ってみれば三密ってよく使ってるよね。確かに。
そうです
ね。言いやすいし。
うん、うん。
ああ、まあそうか。わかりました。わかりました。
おそらくあの都知事が残した最大の功績ですよね。
三密知事。
三密知事。もう市場のことなんかなかったことになりますよね。
いやー、あれとかね、あれ、豊洲ですよね、豊洲。あれも三密じゃないんですかとか誰か。
まあ、密は密です。密ですよ。
密は密ですよ。
うん、
だからもう一回移転するとかないの広いところにとか言
って。のっぱらに移転しますっていう。
のっぱらに。
まあ、そんな昨今でございますけれども。
はい。
最近いかがお過ごしですか？
まあ、ちょうど今タイムリーにというか、その言葉の話が出たので、ちょっと言葉の話をしようと思ってたんですよ。
はい。
まあ、いつもとは打って変わって、非常に卑猥な言葉を使おうかなと思ってるん
ですけど。あ、珍しいですね。
これでも、いや、これは放送禁止じゃないよなと思うんですけど、日本語ってすごい。
あ、一応言っときますけど、エクスプリシットなやつはダメですよ。は
い、いや、大丈夫です。そういう意味では、形容詞だから。はい、日本語って、擬音語、擬態語がすごい多いじゃないですか。で、前も結構この話はしてましたけど、はい、それが結構日本語は面白いなって話をしてたんですけど、
はい、
そういうのってでも誰かが最初に使って、まさに流行じゃないですけど、あ、それはいいねっつってみんな真似してるから、日本語化してるわけですよね、多分。
そうですね。
で、そういう言葉って結構多いと思うんですけど、その中に、ドピュって言葉があると思うんですよね。この、ドをつけた人のセンスの良さっていうのを最近、もう常々考えてるんですよ。
そうですよね。ピュだけじゃない。
普通はピューだよねと。だって、擬音語だから、
うん。
そこにどうつけるそのセンスったるや。まあ、だから、日本語って、
うん、
ね、ド級とかド変態とかで、確かにドは、強調ではありますよね、
うんうん。
で、つけたんでしょうけど、最初。
はい。
でも、音にその、強調をつけるって、
うん、
結構最初は新しかったんじゃないかと思うんですよ。
はいはい。
でも、それがみんなの中に響いちゃって、
うん、
もう、これはこれだよねっていう。
そうです
ね。完全に、もう流行語じゃないですけども、誰の頭の中にも、ああ、もう、写生ですねっていう風になってるわけですよね。
別の現象には使えないですよね。
絶対使えないよね。なんか、お医者さんとかが、ちょっと口の中開けてください。ドピュって、これ、液が出ますからって。言えないわけでしょ。
言えないね。寿司についてくるマジックカットの醤油を開け損なった時がギリかな。
これがドピュッとなっちゃうんですよね。
そうそう。
やっぱりちょっとさ、みんな、もう、もはやもう、やっぱ、卑猥っていうこと
だよね。卑猥ですよね。
そんなに日本人の中の卑猥感が一致するってさ、
うん、
こんな言葉ってなんでできたんだろうって、本当思ってんですよ。
よくこの擬音は誰が初めに使ったのかみたいな議論になるのが、シーンと言うじゃないですか。
ああ。
手塚治虫だなんだっていう話になりますけど、
ああ。
ドピュは誰なのかって話ですよね。
そうなんだよ。
うん。
まあ、そういう漫画があったんでしょうけど。
誰ですかね。岩谷天宝ですかね。
でもさ、全員がそれを読んでるわけじゃないじゃん。
ああ、そうですね。
なのにさ、なのにこう、なんですか、認識が合うっていうのは、マッチしてたんだろうね。その、これだっていう表現だったんでしょうね。
そうでしょうね。例えば、犬がしょんべんするときにシャーっていう音が鳴るとして、
うん。
それの勢いがいくら良かったとしても、ドシャーって言わないですもんね。
ならないでしょ？
うん。
やっぱりその、ドにおける、ためみたいなところが良かったんでしょうね。
ああ、一旦置いてる感じだ。
ドっていうその、ためが、やっぱり表現として正しかったんだと思うん
ですけど。ホースの先っちょつまんでたのを外す感じね。
あ、そうそうそうそう。
うん。
で、 一応私も広辞苑調べたんですけど、載ってなかったんですよね。
そうでしょうね。現代用語の基礎知識にも載ってないですよね。
これは載せないとダメだよね。だって、こんだけその使われていて、共通認識がある言葉なのに載せないとですよ。
うん。
例えばその、なんですか、日本語を勉強している外国の人はどう学べばいいんですかと。
あ。
間違って使っちゃったらどうするんですかとかね。ね、だってなんか、あ、こういう時に使うんだと思ってね、例えば使っちゃって、そのまさにさっきのあれじゃないですけど、
はい、
いやなんかマヨネーズがドピュッとしたんですよとかっていうと、もうなんかそれだけで、ちょっと、あれってみんななっちゃって、あれ空気が悪いなってなっちゃうわけじゃん。
マヨネーズはギリですよね。
あ、マヨネーズはギリ。
結構ギリギリな感じしますよね。ボヒュッとかと言いますけど。うん。
いやーでもちょっとほら、で、ちゃんとそういうの説明しないと、
はい。
まあでも説明したところでそうなんですか、その、海外の人とかが、すごいなと。日本は、写生に当てる言葉が決まってるらしいぞと。
はあはあ、
擬音語があるらしいぞってなったら、
うん、
それはそれで、さすが日本だねと思われるかもしれないよね。
まあね、特に英語圏の人たちはほとんどそういうのないからね。
ないよね。
スプラッシュとかですもんね。
だからそう、うん。そうそうそうそう。でしょ、だからそうなると結構その、まあ日本語を学ぶ人にとっては重要な言語じゃない、単語なんじゃないかと思ったん
です。日本語検定の中には入れておくべきですよね。
使って、この中で使うのが適正じゃない。
そうそうそうそう。ちゃんとそれを F ワードみたいなもんですよっていうことをね。
そうそうそう。
その NSFW ですよってことを分かって使えるっていうのが上級者の証ですよね。
あ、そうそう。だから、これいるよね。
そうですね。
他？まあでも、あと、前言いましたけど、ビンビンもそうですよね。
いや、ビンビンは結構際どいですよね。
おじさんとか使うよ。元気ビンビンだぜみたいな。それは違うのか。
言ってるやつの表情とかが絡んでくるからさ。
そうか。
うん。
やっぱこれもでも、今やね、ビンビンですっていう、うん、言うと、やっぱりちょっと空気が違うなと、日本語学習者の人は思うんじゃないですかね。
そうですね。
How are you に対してビンビンですっていうことでしょ。ちょっと、ね、やっぱり使い方難しいなって思うと思うんですよ。
もしかしたらそのうち、例えば、たまに英文でメールすると、日本のこと分かってる人だと、名前の後にさんつけてくるじゃないですか。
ああ、そうですね。
あれぐらい普及すると、今のやりとりが当たり前になるかもしれないですよね。
ハウアーユーに対して。
ビンビンって書いてくるっていう。
分かってるなっていう。
ちょっと上級者はギンギンって書いてくるっていうね。
ああ、ギンギンもそうね。
うん。
ギンギンって他にないもんね。
ないですよね。
ああ、まあ、さらに上級者になるとだからなんですか？ビンビン、ビンビンでドピューですみたいになっちゃう。でもこれ、何の汚い言葉一個も含んでないんですよ、これ。
そうですよ。ここまで全部、丸のままアップロードしたとしても、アップルに止められることは一切ないですよ。
全くないよね。
はい。
音がめなしのはずですよ。むしろそれを言ったら、あなた何考えてんですかってことは、ね、逆に、ね、
あなた頭が隠語辞典ですよって話ですもんね。
そうそうそう。深読みしすぎですよって言えるわけ。ちょっとそういう、日本語辞典も、ま、今後いるかなとは思いますけどね。
まあね。みんながみんな、むっつりスケベだって話ですよね。結局のところはね。
そうそう。そうそう。
みんながそれで想像するからそういう認識が一致していくわけで。
そうだ。
だって別にムチムチって言ったところでね。
あ、そうそうそうそう。
韓国のお餅だってムチムチしてますよねって話ですよ。
だからそれは前言ったシコシコもそうでしょ？
そうですよ。
まあだから、その辺だけで、すべて OK ワードなんだけど、ものすごく卑猥な文章を作るってのは面白いかもしれない。シコシコでムチムチな、みたいな。
噛むとドピュッとっていうね。
そうそうそう。そんなあなたはビンビンですね、みたいなさ。なんかもう、すごい別にこれ全部セーフですって、放送禁止は一個もないよね。
ないです。
すごい。
そろそろいいですか？
はい。
番組では取り上げてほしいニュースや小ネタの垂れ込み、ご意見、ご感想を募集しています。番組公式ツイッターは、アットマーク、ラジオ組体操、ハッシュタグは、ラジオ組体操です。番組ウェブサイト、組体操 .com のメールフォームからもお寄せいただけます。些細なことでも結構です。ダメなニュースとアレな話題をお待ちしております。さて、それではニュースの方行きましょうか。
はい。
11月17日。FNN プライムオンライン。マスク購入で換金。 新型コロナウイルスの感染拡大を受けて供給が追いつかずに2020年2月頃から4月にかけて全国各地で品薄となっていたマスクに目をつけた容疑者55歳が知人の容疑者34歳と容疑者71歳と計画したのがマスクの高額転売です。
うん、
3人は緊急事態宣言が出ていた2020年4月下旬、貿易会社にマスクを大量に発注。これを受けて今回被害に遭った貿易会社の男性役員がマスクを注文し、5月中旬になって容疑者らの元に約282万枚、7400万円相当のマスクを納入しました。
うん、
ところが、容疑者らがマスクを手に入れた頃には品薄状態が緩和されていたため、目的だった高額転売ができない状態になっていました。容疑者らは知り合いが所有する風俗店の事務所に男性を監禁。俺はお前からこんな不良品の不織布マスクを売りつけられたんだ、などと脅してマスク代約7400万円を踏み倒そうとしました。しかし男性は3人がいなくなった隙に脱出し110番通報したことで事件が発覚したということです。
うん、
調べに対し容疑を否認しているということです。
ああ、
やったじゃないですか。アベノマスク効果ありましたよ。
高額転売を防止、うん、
防止ですよ。
防止効果あり。
しかもこういう輩をねきちんとやり込めたわけですよ。
まあそうだね。
はい。
どうだったんですかね。本当にそのなんというか、これは一時的なものだろうと思わなかったのかな。
ねえ。みんなこんなに必要なんだったら、たくさん作るだろうっていう腹はあると思うんですけどね。
いや、その、何ですか。独占的なやつしか作れないものならまだわかりますけど。
ああ、もちろんね。
正直これは結構簡単に作れるぞ、ものじゃないですか。
うんうんうん、
だからな、これは発注しちゃダメだと思うけど。
まあ、経営のミスですよね。うん、判断ミスですよ。
まあだから本当にね、その時にやっぱスリッパだよね。ちょっと先を発注しないとね。
だから当時だったら、例えば、あの、ウェブカムとかさ。
ああ。
で、あとはマイクとかもそうですし、グリーンバックとかね。
そうだね。
うん、そういう発展的なところにこう市場を見ないといけないわけですよ。
まあそうですよね。うん、だからちょっとそういう、誰もが考えつくことをしてはダメですよね。
そうです、そうです。
それは資本力がある方が勝つからね。
だからタピオカとか売るんでしょうね。うん。
マスクが品薄、タピオカ抑えろ、みたいな。因果関係知らないよ、みたいな。
それはもう致命的にセンスがないよね。うん、今タピオカ屋バンバンなくなってますからね。
タピオカ屋をやめてマスク屋をやるんだ、とか言ってたかもしれない、
ね。うん、現にあの、一坪タピオカ屋みたいなやつはマスク売ってましたからね。
やっぱり。
うん。同じ人がやってるんでしょうねっていう。誰の目にも明らかですよ。
まあね。
だこういうのは多分下っ端なんだと思うんですよね。
まあそうでしょうね。
うん。
うん、
だってほら、敵屋みたいなものも今できないじゃないですか。
うんうんうん、
うん。ずっとなんかね、人気になってて売れそうなもんだったら何でもやるわけでしょ。
まあそうだろうね。
多分今頃鬼滅の刃売ってますよ、きっと。
だから、鬼滅の刃のマスクを発注しておくべきだったね。
そうだね。先見の明があればね、
うん。
うん。どうやら着てるらしいぞ。アニメの出来がすごくいいらしいぞってのが分かってる時に、しかもマスクがないと着たら、これはもうっていうね。
そうそう。
緑と黒のマスクを売るしかないっていう。
そうそうそう。
うん。そこまでセンスが良ければこうならなかったんでしょうね。
ならなかったね。うん、そして潰れそうなタピオカ屋を抑えておくと。
あ、
ここで売るんだ、みたいな。あとはタピオカを原料にマスクは作れないかなっていう。
ああ、そうだね。余ったこのタピオカここでね。
そう。
練り込めばいけるんじゃないかっていう。終わった後は食べれるしっていうね。
それはインスタ映えもするね。
するかもしれないですよね。できるんだったらみんな餃子の皮でやってるだろうけどね。11月17日、産経新聞。バンドのボーカル語りの続報です。
おー、出た。
事務所のオーナーに通帳を取り上げられてしまい、金がなくなった。貸してくれ。バンド活動で使う音楽機材を水で濡らして破損させてしまい、事務所に弁償費用として250万円が必要だと言われた。月末には曲を作った報酬として1000万円が入り、合計3000万円の収入がある。年収は1400万円ある。本人がテレビに出演しているとあろうことか、体調が悪いから影武者に歌わせているなどと周囲に話していた。実の母親にも同様の嘘をついて、バンドのコンサートのチケットをプレゼントするなどの大胆な犯行も。 コンサートを見に行った母親は息子本人だと信じていました。被告は逮捕後、無職と母親に言うのが恥ずかしくて偽ったと話していたということです。周囲から騙し取った現金を自分の借金返済や生活費に当てていて、別の詐欺事件での公判では、検察側は騙し取った全額に当たる250万円で、ワニ一匹の購入費に当てていたことも明らかになりました。平成30年頃から爬虫類や猛禽類を扱う専門店の店主と個人的に付き合いがあり、これまでにもトカゲやフクロウ、ワニなどを購入していました。騙し取った現金で小型のヨウスコウワニを購入していたということです。とっちらかりすぎですよね。
これはやばいね。
やばいですよね。まずお母さん。
いや、そこは騙しちゃダメだろう。
息子を信じるのは決して悪いことではないですけどもね。まあそれが母親なんだとは思うんですけども、学生時代から一回もバントなんてやってないですよねっていう。その辺をちょっと突っ込みたかったですよね。
これって必要なプロセスなんですか？その母親に嘘をつくっていうのは。
あ、だってほら、まあ、例えば結婚を前提にお付き合いとかになると家族ぐるみになりますよね。
身内も騙さないと、やっぱこれは、ダメと、
うん。だってね、お宅の息子さんは、あのバンドのボーカルでって話に当然なるでしょ。
だから、まあ、そっか、そう、結婚詐欺で、まだもんね、いわゆるね。
そうですね。うん。
普通そういう時ってさ、自分の家族はいないことにしますよね。
あ、結婚詐欺。そうだね。天涯孤独っていうことにね。
しかもさ、バンドマンだったら、それ結構合いませんか、その方が。
うんうんうんうん、
サイドストーリーとして。
なんかファミリーヒストリーみたいな話はない方がバンドとしてもいいですよね。
なんか普通な家庭が見えちゃうのはさ、
うんうんうん、
なんとなく合わないと思うんですけどね。
ね、その、なんつうのか、ビジュアル系って一括りするのも良くないでしょうけど、
うん、
そういうイメージで売ってるバンドに、お袋さんの顔が浮かぶのはあんまりいいことではないですもんね。
そうそうそうそう。う
ん、お袋も白塗りしてるんだったら別ですけど。
そうそうそうそう。まあね、ほんとそうなのかもしれないけど。
そうですよね。代々あくまでっていうことだったらしょうがないですけど。
まあちょっとそこはね、まあまあでも、なんとなくですけど、私が思ったのは、
はい、
実はこのトリガーというかきっかけは、
うん、
母親に無職と言いたくなかっただけなんじゃないかって気がしてきてるんですよね。
あ、そうですね。
それのために、まあ、これをまず嘘ついて、
うん、
で、お金も必要だから、うん、どうせ儲かってるんだから、
うんうんうん、
なんかすべてはそっちだったのかなと一瞬思ったんですけど、
ね。そうだね。だからそういう意味でも、一番の被害者はお母様なのかもしれないですね。
なのかなって思ったんですけど、ね。うん。
引っ込みがつかなくなったんでしょうね。
うん。
うん。彼女ができたって言ってんのにっていう話になるもんね。
そうそうそうそうそうそう。うん、なのでちょっと気になったんですけど、まあその後実際に何にお金を使ってるのかと思ったら、
はい、
爬虫類を飼っているっていう。
ワニを飼っていました。
謎だよね。
なんですかね、これもなんかこう店主に金を持ってるっていう話をしちゃったんですかね。
なんかあれなのかな、そのイメージ作りのために、
うんうんうん、
爬虫類とか持ってた方がいいよとか言われたの。ちょっとだから、オジオズボーのコウモリみたいなもんで。
あ、なるほどね。
やっぱり強い、不気味なもの持ってないとダメだみたいな。
尻尾に噛みつかないとね。
そうそうそう。
うん。
そういうことなんじゃないんですか。
なるほどね。嘘を一回つくと、こうなるよっていうことですね。転げ転がって輪にかごとなるぞってことですよね。タレコミいただきました。パンヘッドさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
11月18日。FNN プライムオンライン。小学生に暴行容疑で男を逮捕。小学生に暴行を加えた疑いで逮捕された容疑者52歳は、新宿区にある自宅近くの路上で、通学途中の小学生に対して因縁をつけて胸ぐらをつかむなどの暴行を加えたとみられています。17日の午前8時過ぎ、通学途中の小学生が細い道路を歩いていると、反対側から容疑者が歩いてきて、突然、左側を歩いてんじゃねえと男の子が、道路の左側を歩いていることに因縁をつけて、男の子の胸ぐらを掴んで左右に揺らした上で、後ろにドンと押したと見られています。男の子に怪我はありませんでした。調べに対し容疑者は、左側を歩くなと言っただけで暴行は加えていませんと容疑を否認しているということです。警視庁によると容疑者は7月にも同様の事件を起こしていました。その時に被害に遭ったのは高校生のカップルで、二人は道の真ん中を歩いていたところ、真ん中歩いてるんじゃねえと、今回と同様に道路の通行をめぐって因縁をつけていたということです。 容疑者は持っていたカバンで男子高校生の腹などを殴り全治10日の怪我を負わせた疑いで書類送検されていました、うん、容疑者は病気のため8月中旬から休職中だったということです。
あ、一応今のところ右側通行で文句を言った事例はないんだ。
あ、そうですね常にやっぱ歩道は右を歩きたい人なんでしょうね。
かなり厳格にルールを守りたいと。
厳格ですよね。道交法でははっきり決まってないんですけど。うん。まあ議論の分かれるとこですよね。車と同じで左側は歩くべきだ派と。
そうだね。
うん、右側派だってのはいますよね。
もしは右側派ということで、
はい。彼は右だったっていう。
なんだ、俺が右曲がりだっていうのかって。因縁の付け方とかどうですか。
そうね。うん。
あ、逆か。左曲がりだから、左歩かれるとぶつかっちまうんだ。
あ
俺のダンディが。
そんな厳格な話じゃないですけどね。
違うのかな。
うん。まあ、左利きなんだろうなとは思いますけどね。うん、
まあでも、小学生相手に暴行を振るっていうのはなかなか、ね、すごいよね。
まあ、見境がないですよね。
彼にブレーキはないみたいな感じ。危険な気がするよ。
歩きだけどね。うん、こういう人はじゃあ、改心したら緑のおじさんとかになればいいんですかね。
ダメだよ、こっち歩いちゃ
う
とか。
そうそうそうそうそう。
ああ、それはいいかもしれない。
ね。交通安全の人になればいいんじゃないですか。
うん、でもあの旗で殴ってきたりしそうだしな。危険だな。
タレコミいただきました。トッキーさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
11月18日、テレビ埼玉。仏像盗んだ男、容疑を認める。うん。今年9月、埼玉県戸田市の寺院に侵入し、仏像一体を盗んだとして56歳の男が17日、窃盗の疑いで県警に逮捕されました。うん、男は生活費のために盗んだ仏像を骨董品屋で売却していました。
うん、
警察の調べによると、容疑者は今年9月30日、寺院から高さおよそ55センチ、重さ2キロほどの時価50万円相当の仏像一体を盗んだ疑いが持たれています。
うん、
県警はこの他に県内や栃木県など4カ所の寺から盗まれた合わせて6体の仏像も回収していて、余罪についても調べることにしています、
うん、
盗んだ仏像は都内の骨董品店で数万円程度で売却していて、調べに対し容疑者はこんなに早く捕まるなんて罰が当たったのかもと容疑を認め、仏像や賽銭などの30件の窃盗事件への関与をほのめかしているということです。
これは面白いな。
これはね、県警がノリノリで発表しすぎですよ。あいつこんなこと言ってるんだよっていうのは、明らかに笑顔で言ってる感じがしますもんね。
いや、罰が当たったらさ、もうちょっと厳しい罰になってると思いますけど、
ね。かなり厳しいと思いますよ。多分、畜生道に落ちるぐらいのことは、間違いなくあると思うんですよ。
だから、なんというか、基本的にはなんか反省の色は見られないよね。
そうですね。これは結果的に反省してないと見るべきでしょうね。うん。
いやー、面白いですね。
面白いですよね。仏様はそんなに甘くはないですよね。3度までですもんね。30件あるって言ってるわけですから。
ダメだね。
これはもうね、ちょっと仏罰が下るんじゃないかと。
逆に言うとさ。
はい。
それをちょっと気にしているのによくやったよね、それ。
ああ、そう。最初は恐ろしかった可能性はあるんだけどね。うまくいきすぎるもんで、ちょっとその辺の、
ああ。
仏様への信心がどんどん薄れていったんでしょうね。
ちょっと舐めてきたのかな。
そうそうそう。仏ちょろいじゃんと。
罰なんか当たんないじゃないかと。
そうですよね。
いやー、そういうことだったのかな。
今後、多分その留置場とか、刑務所とかに入ることになると思うんですけど、うん、まあ、そこで何があるかですよね。
ない、あれでしょ、その、だから、刑務所の、刑務所長がエマ大王みたいな人で、みたいな。裁きを受けるみたいな。
それは裁判長だね。
ああ、そっか。
タレコミいただきました。パンヘッドさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
11月19日、共同通信。盗んだ自転車でウーバー配達。大阪府警平野署は19日、クロスバイク3台を盗んだとして窃盗容疑でウーバーイーツの配達員の容疑者20歳を逮捕したと発表しました、
うん。
署によると乗っていた自転車のブレーキの調子が悪くなったり空気が抜けたりしたので盗んで乗り換えた。少しでも多く配達できるようにスポーツタイプの自転車を狙ったと容疑を認めているということです。
うん、
盗んだバイクでウーバー配達っていう感じのね。うん、
真面目だな、結構ってなります
よね。働くんだっていうことですよ。
そうそう。
うん。バイク売っちゃった方が早いのにっていう。
そうか。
うん、働く意思はあったんですよ、
ね。ちょっとそこはそうだね。うん、なんとなく、換金目的じゃないっていうのはちょっとね、もしかしたら考えてもらえるかもしれないけど。
まあ、情状酌量の一部にね。
一部にね。
うん。うん、当然、釈放されたらまた配達するんでしょうからね。うん。
いや、だからやっぱ体を鍛えるためにも徒歩だよね、徒歩。
ああ、たまにいますけどね、徒歩の人ね。うん、すごい近場で勝負してるなっていう人いますよね。うん。なんかでも普通こういうのはさ、やっぱ投資じゃないですか。
まあ投資ですよね、一種のね。
一ヶ月、まあ調子悪くても、その同じ自転車でやって、入ってきたお金でちょっといいやつにグレードアップして、さらに、
うんうんうん。
利益率アップを目指そうみたいな話なんですけど。
本来はね。
本来はね。
うん。
元手をタダにしようっていう。
これもっと今後もっと悪いやつが出てくるとさ。
ほう。
盗んで、その、ウーバーイーツ配達員に安く売るやつとか出てくるんじゃない？その自転車ではあまり運べないだろうとか言い出してさ。声かけてくる。
自転車の手配師になるんだね。
ほう。
うん、なるほど。それはだからアメリカでジーンズ売ってたやつだ。
そうだね。
うん。ゴールドラッシュの時に、いかにジーンズを売ることを考えつくかって話ですよ。
そういうことなんだ、
ね。なるほどね。
だからゴールドラッシュの時に、そうそう、ランプのさ、貸しランプ屋をやった人が儲かったわけ
です、うんうん、ああ、そういうのもいたらしいですね。
それに近い。
ツルハシ売ったりとかそういうのと同じです。
そうそうそう。だから自転車のレンタル業とかさ。
レンタル、レンタル。
レンタルがいいんじゃない？そういう意味ではね。ね。
今からでもすぐに始められますよっていうスターターパックをね、ウーバーとは別に始めるっていう。
そう。全部盗んだ自転車ですけどっていう。これなんで削ってやるんですか、この番号とか。みたい
な。11月19日、HBC 北海道放送。スーパーのメロンに穴を開ける。
うん。
釧路市のスーパーで今年7月、売り場に陳列していた夕張メロン13個に指などで穴を開けたとして64歳の女が器物損壊の疑いで逮捕されました。店の関係者によると、売り場に出していた段ボールに入った夕張メロンに1センチから2センチ程度の親指大の穴が開けられていたのを従業員が見つけ、店長が警察へ被害届を出していました。被害に遭ったメロンの総額は約1万4000円に上ります。警察は逮捕のきっかけや女の動機については明らかにしていないということです。
それってパックに入ってるやつじゃなくて1個のやつってことだもんね。
段ボールにゴロゴロ入ってるやつにブスブス開けてたんですよ。
それ結構痛かったりしません？失敗すると。
あんまり。
突き指しますよ。
勢いがないとへちょっていくでしょうね。
これ、案外鍛えてないとできません。
そう。
って感じじゃない。
もしくは夕張ベノンが型破りに柔らかいっていう。
そりゃもう売り物じゃないよっていうレベルだよね
。もう売れ売れですよっていうね。
なんかそれあれなのかな。だからこれ明らかにしていないっていうのがちょっと怪しくて、うん、あれじゃないですか。気候の使い手で、手刀みたいな手がものすごく硬くなって刃物のようになるんだよ。
店頭で柔らかさを確認しようとしただけで開けてしまうっていうね。うん。
あまりに鋭いので。
もう生物兵器おばあさんですよね。うん。ある意味独習的なやつですよ。
そうそうそう。
握手しただけで親指割ってしまうみたいな話ですから。
そうそうそう、うん。
悲しい人生ですよね。
忍術に近いよね。
そうですね。まあ実際のところはなんかこうちょっと認知症が入ってるとかそういう話なんでしょうけどね。
なんかでも、本当に何ですか？前後不覚になってたりすれば、
うん、
多分カボチャとかに行ってると思うんだよね。
あ、なるほど。
行ってってなってる。だからそこまでひどくはないんじゃないかって気がします。
なるほどね。ちょっとやばいの狙ってるだろうって話ね。
うん、そうそうそう。でもなんかほら、無限プチプチみたいなのもあるからさ、
おうおう、
無限メロン潰しみたいなやつ出したら結構売れるんじゃないですか。
いいんじゃないの？別にそのまんま無限プチプチ渡してれば。
いやいやいやいや。
うん、
スーパーで肉のパックとかグニグニやりたい人がいっぱいいるじゃないですか。逮捕されてるじゃないですか。ここがビジネスチャンスだったか。
ああ。スーパーっぽく並べてね。
そうそう。グニグニグニグニって。
タレコミいただきました。匿名希望さん。ありがとうございます。
ありがとうございます。
11月20日。これね、論文の発表なんですよ。極薄のスキン圧力センサーで指が物に触れた時の接触圧を計測。
お、
東京大学の教授染谷高尾さんの発表です。
お
で、論文自体は長いんでサマリーだけ。極薄のスキン圧力センサーを開発し、敏感な指先に直接貼り付けても皮膚感覚に影響を与えずに指先が物に触れた時の接触圧を測定することに成功。
お
スキン圧力センサーは4層のナノファイバーで構成され、厚さは12マイクロメートルと極薄ですが、擦っても壊れない優れた機械的な耐久性を実現しました、
うん、
従来のゴム手袋タイプの圧力計測とは異なり、指先の感覚を損なわずに繊細な指先の接触圧を正確に計測できるため、今後医師や職人の指技手技のデジタルアーカイブなど様々な応用が期待されるということです。
お
ー、もう思い浮かんでることは一つですよね。
はい巧みな指使いをする人のデータを取れるわけですよね。
そういうことですよ。
加藤先生みたいな加藤先生最近なんか YouTube とかによく出てますけどね。なんか、相変わらず元気だなと思ってますけど。
加藤先生もある意味職人ですから
ね。職人でしょうね。
あの技を後世に伝えるためにね。
なんというミリタッチみたいなことがあるんですよ。目では見えないけど、ちょっと動いてるみたいなことがデータでわかるわけですよ。
そうだね。
なんだこれは、うん、
ただ前後してるだけじゃないって話ですよ。
全く違うと。普通は、はい、前後前後だと思っていたけど、
うん、
その間に200回ほど叩いてるみたいな。えっていう。
そうね。
すごいな、これは、
うん。もうミリ単位で震えてるって話ですよね。うん、
これは難しいってか、真似できないねって結論になるかもしれない。
そうだね。一世一代だったって話になるよね、うん、きっとね。
まあ、だとすると、うん、それを再現する機械を導入するしかない、ね。
そうなるよね。
手袋とかね、
うん。加藤の指先っていう商品が生まれるっていう。
そうだね。
うん
いやー、これは期待できるな。
これすごいよね。まあ実際問題そこまで薄くってきちんと計測もできるって話になると、次に多分ターゲットになるのは VR 的な話になってくると思うんですよね。つまるところ、これを使ったスキンができる可能性があるわけですよ、まずね。
できるだろうね、うん、
でそこで接触の圧力が正確に測れるようになるわけですよね。
すごいなこれ。
そうすると逆の構造を使った圧力を伝えるスキンが生まれますよね。となると相手がいなくてもっていう話になってくるわけですよ。
やっぱりテンガーなんかも大変興味津々なんじゃないですか。
もうこれはもう今東京大学に早速コンタクトを取ってると思うんですよね。
うん、なんかですね、なんか産学共同研究みたいになってる、ね。日本の明るい未来のために頑張りましょう。
ムーンショットですっていうね。
そういう感じ。
うん、もう官も入ってくる可能性もあるからね。
そう、
この少子化時代ですから。
うん、いや、厚労省としてもこれはちょっとやんなきゃいけないと思ってますと。
産官学でやりましょうと。
すごいですね、これ。
すごいよね。そんなトライアングルができるとは夢にも思わないですよね。
いやー、面白いな、面白いですよね。
まあ、折しもリモートワーク、
うん、
オンライン〇〇が流行語になってるわけですから。
ああ、やっぱり。
こういうのもね。
うん。
うん。
出てきますよね、これね。
まあ、最初は多分柔らかくさ、恋人同士が握手できるみたいなとこから始めるわけですよ。
まあ、そうでしょうね。
うん。それを隠れ身のにね。
そうそうそう。
はい。
まあでもそういうのが結局そのエロが技術のブレイクスルーになるわけですから。
間違いないですよ。基本的に。これはもう VHS レベルですよ。
だからやっぱその東大の人も、
うん、
真面目な論文出しておくけれども、
うん、
普及させるにはこっちの力が必要なんですっていう。
これ匂わせだよね。
うん。
うん。だってわざわざスキンって書いてるからね。
わざわざ。そうなんだよ、ね。だから上にこう、あれってつけたいぐらいですもんね。
ああ。
薄すぎるあれっていうのを、上につけた論文にしたいぐらいですから。
そうだね。共産に岡本が入ってほしいですよね。それでもあり得るよね。素材の研究から岡本にも協力していただきっていう。
そうでしょう。だって薄い、
はい、
ってなったら絶対出てくるわけです
よ。出てきますよ。薄いときじゃ黙ってられねえって。
0.0 何ミリとかって言われるともう出てきちゃいます、
ね。出てきますよ。12マイクロメートルですから。 それはいいねって話になるからね。
いやー、これは期待したいな。
こんなとこから、あの、夢のコングロマリットが生まれるとはっていうね。
やっぱり日本の総力を結集した感じがしますよね。ね、エロパワーで繋がる日本みたいな、なんかこ
う。そうですよね。
世界から危機の目で見られるみたいな感じ。変態国家だな、みたいな。
相変わらずクールジャパンだなって話ですよね。
そうだね。
うん。お前らが本領発揮するところはどこだって話ですよ。
でも多分日本の文化の底力の根底にエロが流れてるのは間違いない気がするんですよ、これ。
うん。ほら、お上がクールジャパンとかやると観光鳥じゃないですか、結局。
そう、その要素がないから
なんですね。ないところですよ。やっぱこういう底力ですよね。はい。これ、ボトムアップが必要なんですよね、本当はね。いろんな意味ですよね。ボトムがアップするっていう。
ボトムアップ。
タレコミいただきました。パンヘッドさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
11月20日、毎日新聞。壁に卑猥な言葉、停職3ヶ月。他の職員に嫌がらせを繰り返したとして、名古屋市は20日、子供青少年局の女性主事51歳を停職3ヶ月の懲戒処分にしました。市によると、主事は男性職員宅で壁に卑猥な言葉をスプレーで書いたり、車に GPS をつけるために侵入したりしました。また、排水管に紙おむつを詰めたということです。6月、器物損壊などの罪で、名古屋関西から罰金や過料の略式命令を受けました。主事は、なぜこの職員を嫌がらせの対象にしたかわからないと話しているということです。
いやいやいや。いやー、さすがにね、青少年育成の人が、
はい。
やっぱこういうことになっちゃうわけですよ。
なんですかね、まず壁に落書きって言ってますけど、
これ。しかも卑猥なってのが。
職員宅ですからね。
人んちってさ、書いちゃうわけ。
そうです。
卑猥な言葉を。
エスミン巻きこばりに。
マネージャーにやらせたんです、ね。いや、すごいよね、なんかそれは。
そしてそのお家の車に GPS をつけたり。
意味がわからないんだけど、
うん。ここだけ聞いてるとさ、なんか好きな子に嫌がらせしてる感じですよね。
いや、そうなのかな。
だから理由がわからないと。
ああ、そうか、そうか。
イライラしちゃうの
って。そういうこと。やっぱさすが青少年育成担当ということで、まだ乙女なんだね。
そう。心がわかるっていう。実践してる感じですよ。
これはすごいな。
でもそんな主人公が出てくる少女漫画はないですけどね。11月21日、STB ニュース北海道。トラック無免許運転男を逮捕。北海道苫小牧警察署は20日、道路交通法違反の疑いで男70歳を逮捕しました。男は20日午後2時半頃に自宅付近の道路でトラックを無免許運転した疑いが持たれています。警察に男が無免許運転をしているとの情報提供があり、自宅付近で張り込んでいたところ、男がトラックを運転して外出先から帰ってきたため、現行犯逮捕しました。調べに対し、男は容疑を認めた上で、40、50年前、20代の時に二輪の免許を取った記憶がある、などと話しています。しかし、警察によると、普通車二輪ともに男が免許を取得した記録はない、ということです。
何ですかね、二輪だけでも言っとけば半分にはなると思ったのかな。
ああ
罪が。四輪の半分ってことで。
罪も半分になるんじゃないかっていう。もしかしてるとね、違う意味で、あの、罪はちょっと軽くなる可能性はあるんですよね。
確かにね。
取った気がするんだよなっていうのは。ちょ、別の意味でね。
ああ、あれは前世だったか。
それじゃダメだ。それじゃあダメですわ。うん。もはや記憶も何もかもあやふやだって言うんだったらね。
うん。あれは確かに日露戦争の、みたいな。
その頃だったらね、免許も曖昧だったでしょうからね。
曖昧でしょう、多分ね。
うん。なんだかね、長く生きると免許取った事実もちょっとあやふやになるんですかね。
あやふや。
うん。昔、熊と戦ったことがあるっていう話と近いですよね。うん。それぐらい曖昧ですよ、これは。
これでもさ、 垂れ込みがあるっていうのはどういうことなんでしょうかね。
まあだから多分 日頃から運転がちょっと危なかったんでしょうね。
ああ、そういう意味でなのかな。
これか、絶対にこれは講習でやるぞってことを守ってないみたいな話です
よ。ああ、で垂れ込みがあったんだ。
そうそうそう。踏切の前で必ず一時停止をしないんですと。
ああ、そうかもね。
そういうレベルの、こうなんか非常識な運転が続いていると。で、俺はあいつと70年付き合ってるけどもっていうね。あいつが教習所に行ったなんて話は一度もないぞっていう。
それは知り合いとして悟せよって感じですけどね。
お前さんやめなよっていう話ですよね。
そ, それでもやめない人なのかもしれないよね。
ああ、そうか。だって取ったことがある気がするんだしっていう。
そうそうそうそ う, そ う, そう。いや、あれは戦車だったかなみたいな。わしゃは昔戦車を運転してたんだって言ったら、本当かもしれないっていう。
垂れ込みいただきました。フラウエムさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
11月23日、テックインサイト。ピザ店に強盗。
うん。
アメリカ、カリフォルニア州にあるピザ店で今月9日、従業員が出勤すると店内が荒らされていて、強盗に入られてしまったことが発覚。店内には監視カメラが設置されていて、警察の捜査で犯人の男25歳が判明し逮捕されました。男は8日の夜、おもちゃの銃を手に店に侵入すると、現金500ドルやタブレット端末、ビール、デリバリー用の車などを奪ったと言います。
うん、
一通り物色を終えると男はゴム手袋を装着し、作業台に打ち粉をしてピザ生地を手で伸ばし始めました。映像には生地を伸ばしているシーンしか映されておらず、時間がなかったのか最後までピザを作り終えることはなかったということです。さらに、クルトンの入ったタッパーを取り出すとゴム手袋を新しいものに変えて食べ始めました。強盗の最中にも衛生観念を持ち、生地と同じゴム手袋でクルトンを触らないように気を使っていたのです。約2時間の犯行映像を見た店のマネージャーは、17年間営業していてこんなことは初めてです。面白い話ですが、この日は店を開けることができず笑ってはいられなかったと話しているということです。
ああ。
多分釜に火が入ってなかったんで
しょう。そっからやるべきだよね。
そうなんですよね。もしか、このピザ店のことはよく知りませんけど、ひょっとすると、その石窯のピザ店だったりすると、
あ、
もうこっから火を起こしてあったかくなるには何時間だと。いうことですんで、ちょっとそこまではいけなかったんじゃないかなと。
なんかその、でもやってみたかったんだろう
ね。あ、そうね。
ピザをちょっと打ってみたかったんだ
ね。せっかくだし。
それがすごいよね。その感覚がやっぱすごいなと思う、
ね。このメンタリティはなかなかないですよね。うん。だってね、蕎麦屋に入って蕎麦打ってみようかみたいなやついないもんね。
そうそうそうそう。
うん。
すごいよね、その、急ぐ仕草もないわけ、ね、
ないですよ。2時間経ってますから。まあお腹は減ってたんだろうね、間違いなくね。
ああ、クルトンね。
クルトンは食べたんですけど。
うん。
多分それはコーンスープとか、そういうサイドオーダー用ですよね。うん。サイドオーダーですぐ、今すぐ食べれるもんがクルトンしかなかったんですよ、き
っと。案外ないよね、ピザ屋ってその食べれるものって。
そうだね。まあ、そうね。生ハムぐらいあったかもしれないね。
そっか。いや、でもこれもさ、どうですかね。その店長もさ、バイトに呼んだ方がいいよね。そんなにやりたかったんだったら。
なるほどね。
ちょっと改心してやってみないかと。
そうですね。
なかなかいい投げっぷりだったぜと。ピザ生地
が
ね。
じゃ、その生地伸ばしてるところがちゃんと手際が良かったかどうかね。うん。天性のものを感じるかどうかでそれは変わってきますよ。研修生として迎え入れるかどうかは。
あれじゃないの？
はい。
あいつは絶対昔やってたなって分かったんじゃない？だいぶ名のあるやつに間違いないと。
あ、
どう、なんか俺ナポリピザ世界大会で見た気がする。今はなんか落ちぶれたっぽいと。
あ、
だけどもやっぱりもう一回打ってみたいみたいだなと。
そうね。
うん、
まあ結局ピザ愛はなかったってことですよね。さて、それでは不審者の方行きましょうか。
はい。
まずは意味不明言動系。11月25日、岡山県、午後4時50分頃、路上で、小学生が自転車で通行中、男から地図を見せられて、どう見たらいいですか？と声をかけられたということです。
見方の問題だ。
初歩の初歩ですよね。北はどっちだっていう感じの。
そうだね。
うん。
あれじゃないの？その、
はい。
なんか工場のマークとかがよく分かんなかったんじゃないこれは果樹園ですかみたいな。
あの目の前に見えるやつはこの地図でいうところどこですかっていうね。
そう。うん。小学校と中学校の違いがよく分からないんですよ。
なんか側が違う気がするんですけどっていうね。
そう。向こうの場合は、みたいな、すごいこう、困っちゃってるのかもしれない。
私が現役の時に見たことない記号があるんですけどっていうね。
確かにそうだね。
何ですか、この J っていうやつは、みたいなね。それは老人ホームですよっていうやつです、うん。最近できたやつね。
あ、これは Wi-Fi スポットですか？それは地図に書かないだろ、普通。
11月26日、埼玉県、午後4時30分頃、下校中の中学生が、アダルトグッズのようなものを下半身に当てている男に、こんにちは、と声をかけられたということです。まあ、慢性的な肩こりっていう可能性が 0.2% ぐらいはね。
恥骨が凝るんですよね。
そう、腰のあたりの筋肉がね。腸腰筋が凝るタイプですよね、
うん、別にでもこれ自体はいいんでしょ。
別にね、その声かけるのは不審ですけど、マッサージしながら歩くことは違法ではないですよ。
ただ挨拶しただけだし、
はい。
まあだからあの何ですかね、はい、近くにそれを操作している人がいるとちょっとそういう行為っぽくなってしまいますけどね。
近くに緑色の小箱を持ってる人がいたらね。うん、それアウトですわ。続いて声かけ。11月18日、愛知県、午後7時25分頃、男が帰宅途中の高校生に、ブルマ売ってるところ知らない？と声をかけたということです。
この人はあれですか？過去から来た人なのかな？だいぶ古いよね。
そうね。いまだにって言ってないってことは現役だと思ってるってことですもんね。
リアル店舗で売ってると思ってるん
ですか？そうです。現役生なら知ってるだろっていうことですよね。学校指定のやつはどこで売ってるのっていう感じの。
すごいね、これは。
うん、11月19日、北海道、午後2時10分頃、路上で児童が車に乗った男から、おい、芋一緒に食べようと声をかけられる事案が発生しました。
うん。
おしむらくは軽トラじゃないんですよね。
おお、
うん。普通の乗用車なんですよね。後ろが石焼いてるんだったら話は違うんです
よ。そうなんだよ。
はい。
なんか、芋。まあそうね、素朴な感じを出してるよね。
ああ、なるほどね。
演出してるよね。
ああ、アメちゃんとかじゃないわけだ。
そう。うんうんうん、それがまた悪質だね。
11月19日、長崎県、午後6時頃、児童らが男から、これを食べなさいと声をかけられて、パンを手渡されたということです。
うん、それだけ見るとアンパンマンですけどね。
ああ、そうですね。アンパンマンっていうか、ジャムおじさんですよね。
そ
う
か。うん、そうだね。
うん、確かに、まあ、上下白い作業服だったということで。
うん。
はい。まあ、子供の目には、コック服には見えなかったんでしょうね。11月20日、埼玉県、午後3時頃、路上で、下校中の小学生が男に、100円持ってきたらアイスをあげると声をかけられたということです。
それは売ってるだけです。
そうですね。ただの、流し売りの人ですよね、これはね。うん。冬にアイスを売り歩いてるおじさんですよ。うん。川沿いにいる人ですよね。
まあ、100円でね。
ねえ。たまにあの、川をアシカが遡上してきた時とかに出てくる人ですよね。うん。うん。もしくは、秋田あたりの路上にいるおばあさんですよ。
このね、冬にね。
冬にね、なかなか売れないでしょうからね。声もかけますよね。
なんだろうね、100円でガリガリ君とかだったらもう利益が一発でわかる。ものすごいぼってるなって思う。
ぼったくりですよね。しかもあの、箱のやつですよね、きっとね。ちょっとちっちゃいやつですよ。タレコミいただきました。黒猫マダムさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
11月20日、北海道。午後3時55分頃、子供が不審者から、こんにちは、キノコ食べる？何歳？などと声をかけられる事案が発生しました。男は20代前半ぐらい、白い T シャツ、黒髪短髪、グローブとスマートフォンを持っていたということです。 謎の男ですよね。
グローブって野球のかな。
まあ普通に考えたらグローブは野球ですよね。
左手にグローブ、右手にスマホみたいな。
はい。
で、キノコを食べないかと。
はい。
まあね、キノコが隠語でないことを祈りますけどね。
そうですね。そこまでいくと最低最悪ですからね。
純粋にね、なんかナメタケとかをね、美味しく食べようだったらいいんですけど。
ああ、なるほどね。子供にキノコをいっぱい食べてほしいっていう業者の人ですよね。
そう、うん、
とりあえずグローブは置いといて。
うん、まあそこは置いといて、うん、食べれるキノコを教えますっていう、
ね。ああ、なるほどね。
これは美味しそうだけどダメだよ、絶対食べちゃうと。
縦に裂けるけどもダメですよと。
そう、うん。っていうのを教えてくれるんじゃないの。
で、グローブなんですけどっていう。
グローブは取ると、鬼の手なんですよ。
関係ない。
昔、ひどいキノコを食べて、もう、乗り移っちゃった。霊がついちゃって。それから、正しいキノコを食べることを皆さんに解いて回ってると。
そうだね。お兄さんみたいにならないようにねっていう、ね。
そう。で、本当にやばいキノコ出たら、グローブ取りますから。
そして、露出。11月29日、広島県。午前2時15分頃。国道をタクシーが通過した際に、尻を露出した犯人が尻を突き出しながらタクシーに近づいてきたということです。
それはやっぱり乗りますってことか。
ああ。
乗車拒否とかすんなってことなんだ。
ここに手挙げてるやつがいるぞっていう意味でね。うん。
それこそ乗車拒否をしたくなる理由ナンバーワンですよね。
ワンですよね。泥酔しているよりも上ですよね。
上だよね。ケツを出して
る、うん。尻でタクシーを止めてくるっていうね。
そう。
よくあるタクシーの運転手さん、面白あるあるの中でも上位ですよね。なかなかないと思いますよ。きっと今頃運転手さんは仲間内でいっぱい話してると思いますよ。
そうだよね。
ケツが出たんだよ、ケツがっていう。
そう。
あの辺回してるといるらしいぜっていうね。というわけで、ここまでお送りしてまいりましたけども。
はい。
今週はいかがでしたか？
謎のボーカルを語る人がいましたよね。なんか。
いましたね。
騙してた人。
はい。
続報が来てましたけど。
はい。
なんかあれを聞くとさ、
うん、
氷山の一角なんじゃないかって気がするんですよ。つまり世の中にはその売れてるミュージシャンを語っている輩って実はいっぱいいるんじゃないかって気が
する、ね。まあ大小いるでしょうね。
だサザンオールスターズとかもさ、岩田圭介実はいっぱいいるんじゃないかな、100人ぐらい日本に。なんとなくさ、ふにゃふにゃ歌えばなんかそれっぽく聞こえちゃったりするかもしれない。
なるほどね。
鼻歌マジ。
あやふやな感じで歌えばね。
そうだわ、こんな感じで歌ってるなってなる。
うんうんうん。
エリーとかをさ。
エリーっていうのをね。まあ、スナック程度から始まってるだろうと思いますけど、うん、ゼロではないでしょうけどね。限りなく少ないと思いますよ、それは。
そこまで有名になっちゃうとちょっとあれかもしれないけど。うん、
ビーズの稲葉かくらい難しいですからね。うん、ウルトラソウルか愛しのエリーですよね、うん、それいたら極北だと思いますよ、確かに、うん、
いるよ絶対。
微妙なとこですよ、多分いるとしたら。
だそうですよ、有名と無名の間みたいな。
そこそこ名前は知れてるけど最近見ないな的な人とかね。
あ、
宇崎竜童とかさ。
そうい
う感じじゃないかな。
お金が取れるのかっていうところが気になるところですけども。まあでもその、なんていうの、その、みんな近くでは見たことがないわけで。
ああ、そうね。
だからそれぐらいだとちょうど、まああとはそのまさにね、化粧をしてるとかだとさ。
ああ、そう。
それこそ、私はデーモン小暮閣下ですって
言った
って。
ああ、そうですよ。私が本体ですっていうね。
言えるもんね。
これが、世を欺かない仮の姿ではない方の顔ですっていう。
そう。ちょっと、地獄のお金置いてきたので5000万くれ、みたいな。っていう。
悪魔城の修繕費に当てるっていうね。
そういうことなのかな。
あとは私がジーン・シモンズですっていう。そういう話ですよね、やっぱね。うん、
だけどさ、これ本当に。 日本中にすごいいるんだろうなって、騙してる人いるだろうなっていうのは、本当に。
まあまあ、結婚詐欺師の何割かがそうなのかもしれないね。
で、まあ、なんというか、その、なんだろうね、その、歌はでも本来だったらさ、歌ってくれ、歌ってよって言うよね。
なりますよね。
それは一応クリアしてんのかな、なんか。それなりには歌えてるんでしょうね、多分。
だ
って
まあね。
もしかしたらなんか、喉がとか言うのかな。
ああ。来月ライブがあるから今は歌わないみたいな、
ね。ああ、そういうのとか、うん、そういう感じなのかな。でもさ、まあ、今回これですよ、捕まりましたけど、うん、その、もし捕まんなかったらさ、
うん、
どこまで行ったんだろうっていう、
その。ああ、そうですよ。
本体の方が売れれば売れるほど嘘が難しくなるわけです。日本人初のなんかグラミー賞3冠みたいになっちゃったりさ。いや、待ってくれみたいになるよね。そんなに売れちゃ困るんだ。
そうだね。うん。なんで発表式にいないのって話ですもんね。なんでエミネムから紹介されないのって話になるもんね。
そう。うん。また、影武者なんだよ、ギル。ね。言わなきゃいけないからさ。
一回も出ないっていうね。うん。そこまで行くと、お前が影だよね、実はね。
確かに。
というわけで、ここまでのお相手は、ケイト。
ユージーでした。
それではまた次回、さようなら。
さようなら。